クリスマスにちなんで、キリストの初輪とキリストの再臨。話、金城重弘。
今日明日と世の中はクリスマスで騒いでおりますが、このクリスマスにちなんで今日お話をさせていただきます。イエス・キリストがお生まれになったのは12月25日ではないですね。そう、これは異教からキリスト教会に入ってきたものです。そもそも、皇帝オガスタスが人口調査したとき、これは税金を納める納税の時でありました。それは秋の収穫が終わってしばらくして人口調査あるいは納税がなされたということです。それから羊飼いたちが野宿をしていると聖書に書いてますね。12月はこんな寒い時にね、野宿できるはずがありません。カリオの祭りの頃、9月か10月に、彼らは野宿していたんです。全世界でクリスマス、ハロウィンがもう本当にお祭り騒ぎしておるこの頃でありますが、今日はキリストの初臨とキリストの再臨について学んでみたいと思います。イエス様が、メシアがこの地上においでになること、これは予言されていました。で、神の民イスラエルはその時をずっと待って、そしてもうそのメシアが来られる時が伸びて伸びて、もう一世紀また一世紀とメシア待望にほとんどの人がもう疲れていました。そしてやがてイエス様がおいでになる頃、神のためには二種類の人たちがいました。一方はもう日は伸びた、幻は虚しくなった、イエス・キリストの来臨に備えることなどしていないグループ、もう一方はもう心からもうメシアが現れる時だと感じていた人々は、この人たちは予言を研究していました。もうそろそろおいでになると、二つのグループがありました。彼らはメシアの待望、来臨を熱望して、主よ来たりませ、とく来たりませと歌っていたんですね。賛美歌にそのことを表した歌があります。94番、これはキリストの初臨ばかりでなくて、キリストの再臨を待つ私たちの歌でもあります。一緒に、皆さんと一緒に歌いましょう。
久しく
ミシャのライディングはもう来ないのだろうかと、いわゆる当時のセブンスデーアドベンチストは今日のセブンスデーアドベンチストの同じように疲れてアドベンチストの焦燥のそういう状態にありました。だけれども各時代の希望を見ると、だが定められた広大の軌道にある星のように、神の目的は急ぐことも遅れることもない。大いなる暗黒と煙るかまどの象徴を通して、神はアブラハムにイスラエルがエジプトで奴隷生活を送ることを示し、その滞在期間は400年であると宣言された。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょうと神は言われた。この言葉に対してパロが誇りとする帝国は全力を挙げて戦ったが無駄だった。神の約束に定められていたちょうどその日に、預言期間はちょうどその日に主の全軍はエジプトの国を出た。同じように天の会議ではキリストの来臨の時が決定されていた。これ面白い表現がある。時という大時計。神様は時計を持っていらっしゃる。我々人間にとってはそれ読むことができなくて、ある時には伸びるように見えて、そして不信を持つことがありますが、時という大時計があって、その時間を指し示すと、イエスはベツレヘムにお生まれになったと書いてある。時計がその時を指し示した時に、イエス様はベツレヘムにお生まれになったというんですね。で、ガラテヤ書の4章の4節。時、満ちるに及んで、時が満ちたんです。熟したんです。神は御子を女から生まれさせたと書いてます。マルコ一章の15節にも、時は満ちた、熟した、時が神の時計に応じて起こるんですね。各時代の希望の第1巻の22ページから、摂理の神は、この世に救い主来臨の木が熟するまで、その時が熟するまで、国々の動きと人間の衝動や影響力の流れと導いておられた。今も同じです。国々は一つの政府のもとに統合されていた。ローマ帝国、異教ローマ。一つの国語は広く話され、至るところで文学の言語として認められていた。メシアの来臨についての訪れを世界中に広めることができた。時が満ちていたんです。あ、これ読みましたね。で、その当時、どういう状況であったかというと、一つの国語が語られていた。ローマ帝国、これは各時代の希望にありますね。その時、一つの国に統合されていたローマ帝国。そして、暗闇が地を覆っていた。これは各時代の規模からまとめてるんです。イスラエルの信仰は異教制度と同じように堕落していた。先民、イスラエルの 民。神の民は形式化していた。罪の欺瞞はもう絶頂に達していた。罪は科学となり、罪が科学となるというのはどういうことですかね。もう罪は科学となっていた。悪徳は宗教の一部として神聖なものとされていた。今日似ていますね。これからますます騒々しく暗闇は増していきます。罪は科学となっている。サタンは人間のうちにある神の御方たちを卑しいものにすることに成功していた2000年前。今日はどうでしょうか。キリストの再臨の時も同じような情勢になるでしょう。同じような暗黒が地を覆い、イザヤ書の60章ですね、暗闇は地を覆いと書いて、でその時にね、今最も多く使われている言語は何でしょう。僕は中国語かと思いましたけれども、中国語はね2番目です。やっぱり一番多く使われているのは英語です。英語ね、沖縄だってもうどこもかしこも英語でね、レストランもいろんな施設英語ですね。全世界ね、11億の人たちが英語を使ってるんです。そして当時一つの国にローマ帝国に統合されていたと同じように、今まだですけども近い将来、世界政府国家ができます。これは1ドル紙幣の裏にあるように新世界秩序、世界国家ですね。これは今度はローマ法王教によって統合される、こういう情勢になっています。こういう時にもう2000前にこの地上に神の大時計に従って来られようとする時、メシアを迎える準備が用意ができている人はごく少なかった。そしてこのメシアの出現の時について理解している人はごく少数の偉い人たちではなかったんです。大総統上巻の401ページ、この真理、時に関する真理を理解し、その宣布に従事したのは博学な神学者たちではなかった。これは今も同じです。もしも彼らが祈りつつ勤勉に聖書を研究する忠実な夜回りであったならば、夜の時刻を知ったことであろう。予言はまさに起ころうとしていた出来事を彼らに示したことであろう。しかし彼らはそうではなかったために、使命は彼らよりも劣る人々によって伝えられた。どんな人がいたんでしょう。宗教指導者、神学者たちは選ばれなかった。キリスト初臨の時、予言を研究していた。これ用意だな。用意をしていた人々は、例えば羊飼い、東の国の博士たち、東の国の博士たちは時というよりも天にかつて見たことのない異常な 星を見て、一体何だろうと思って聖書を調べた。そしてその星は彼らを導いて、ベツレヘムまで導いて、そして馬小屋におられるイエス様に会った。それからシメオン、女預言者、彼らも預言の研究をしてたんです。そして祭司ザカリアも預言を研究したと言われています。大聖徒上巻403ページ、キリストに対する期待、命の君を迎える準備はどこにも見られない。驚いた天使はこの恥ずべき報告を持って天に帰ろうとした。誰もいないのか。とその時、ヤハンの晩をしながら星空を仰ぎ、羊飼いたち、メシアが地上に来られるという予言を瞑想した。研究してたんです。いいですか？予言を研究してた。キリストの再臨を待ってるセブンスデーアドベンチストは、だんだん予言研究しなくなってる。世界の贖い主の来臨を待望して、羊飼いの一群を彼らは見つけた。ここに天来の知らせを受ける用意のできた一団があった。羊飼いたち、そして希望一巻の29ページから、神の栄光が表され預言の光が輝いている国へ天使たちは来た。彼らはエルサレムへ、神の御言葉の解説者として任命される人々のもとへ、神の家に仕える人々のもとへと、人目につかないでやってきた。人目につかないで。キリストの再臨も、お待ち望んでいる人たちもそうだろうか。すでに最初のザカリアには、彼が祭壇の前で奉仕していた時、キリストの再臨が間近に迫っていることが知らされていた。予言の研究で。そう。希望一巻の97ページに、ザカリアの質問に天使は、私は神の御前に立つガブリエルであって、この喜ばしい知らせをあなたに語り伝えるために使わされたのであると、ガブリエルが使わされた。天使の長ですね。ガブリエルはキリストの来臨の時にまで及ぶ予言の期間をダニエルに知らせた。だからダニエル9章を勉強してたに違いない。予言、ザカリアは。そしてこの期間が終わりに近づいたことを知って心を動かされ、メシアの来臨を祈っていた。この予言を伝えたその天使が、今その成就を告げにやってきたのである。羊飼い、東の国の異邦人、博士たち、そしてザカリア、そして希望一家の43ページ、女預言者アンナも入ってきて、キリストについてシメオンの証を確認した。シメオンが語ると、アンナの顔は神の栄光に輝き、彼女は主なるキリストを見ることが許されたことに心から感謝の言葉を出した。こうした謙虚な礼拝者たちが、博士号を持ってない人たちが、宗教の指導者たちではなかった。こういう人たちに、彼らは自分たちで予言の研究をしていた。謙虚な人たちが 予言を研究していたことは無駄ではなかったというんです。各時代の首43ページ1巻のこうした謙虚な礼拝者たちが予言を研究していたことは無駄ではなかった。だがイスラエルの役人や祭司として地位を占めた人たちは同じように予言の尊い予言という言葉を目の前にしながら主の前に歩まず、その目は命の光であられるキリストを見るために開かれていなかった。これは2000年前のことですよ。我々のために警告として記録されているんです。今も同じであると書いてある。皆さん、サタンはいつも指導者を通して大衆を感化するという大聖徒下巻ねの言葉覚えてください。みんな指導者に期待する。今も同じである。宗教界の指導者たち、神の家の礼拝者たちは全天の注意が集中されている諸事件を見分けることができなかった。そのような事件が起こったことが気がつかない。今も同じである点ですね。大聖徒の上巻の79ページ。ダニエルの予言はメシアの来臨の時を明白に示し、彼の死をはっきりと予言していたので、ダニエル9章にその時はっきり予言されていた。彼らはその研究を、ね、彼の死をはっきりと予言していたので彼らはその研究をやめさせ、ついにラビたちは宗教指導者たちは時を計算しようとするすべてのものに呪いを宣言するに至った。時、キリストの再臨、そんなの、その日、その時は誰も知らない。なんで時を設定するか。時の研究をする人たちに呪いを宣言したと。昔。今も同じ。イスラエルの人々は盲目と顔面のうちに、その年の歳月を送ってきた。彼らは救いの恵み深い、正体に無関心であった。まあ、私たちセブンス・アドベンチストはキリストの再臨があることを信じてますよ。しかし、いつおいでになるんだろうか。時の予言には無関心。また福音の祝福と天からの光を拒むことについての厳粛で恐ろしい警告に心を止めなかった。警告。だから今、耳障りのいいお話が教会でなされているのではないでしょうか。こんなにもキリストの再臨の前兆が満ち満ち溢れる。あのアニー・スミスが歌ったように、こういう時期にあって無関心が漂っている。福音の祝福と天からの光を拒むことについての厳粛で恐ろしい警告、ここに心を止めなかった。キリストの再臨はいつ、私の言葉無駄にしないで、聞き逃さないでくださいね。キリストの再臨の時、何年、何月、何日は、設定する予言の研究ではありません。それは、大聖徒月刊の418ページに、神ご自身が、天から、神の御声を発して、イエスの 来る日と時間を宣言するその時まで再臨の日時は設定できない。が地上歴史6000年は紀元2027年に終わるという予言の研究が最近いろんな人によってなされてきている。そのことをその日その時は誰も知らないと書いてるじゃないかと言って、2000年前もそれから1840年のあの時代の再臨運動の時もイエス様が言われたその日その時は誰も知らない、天使も知らない、巫女も知らない、父だけが知っているというあの言葉を用いて、そしてこの時の予言をバカにしている人たちがいるんです。こういう人たちは真面目にますますこれから時が終わりに近づくにつれて予言の研究がどんなに大事であるかということをだんだん解き明かされるということを知っている、この人たちは2027年が6000年目にあたるという結論を出している。もちろんエレン・G・ホワイトは後で出てきますが、エレン・G・ホワイト言ってます。そしてここにこのね、地上歴史6000年という言葉、預言者エレン・ホワイトは42回も使っています。そして4000年ということ、どっからどこまで4000年かということは後で出てきますが、という言葉も41回あるいは2回使っています。これは生物学者で進化論者であったダクター・ウォルター・ファイトが素晴らしいエレン・G・ホワイトの言葉から発見して、彼は2027年と結論を出している。そしてダクターフランクリン・ファウラー、ここにも来られましたね、何回か。そしてパイロット伝道者のデビッド・ゲイツ、そしてあの有名なアメイジング・ファクツ、洞窟で聖書にを見て百万長者の息子、クリスチャンになってセブンセンになった大伝道者になったデイビッド・ゲイツ、同じ結論を出してる。そして大伝道者のケネス・コックスですね、ケネス・コックス、この人もこれらの人々をね、自分なりに研究して同じ結論に達してる。2027年、ダクター・ファイト、この人はこのスタディ・バイブルの新約聖書42ページ、これはセレクティブ・メッセージの本から引用されてますが、この引用文に接したんです。試みの時でキリストはアダムが耐え損ねたテストに耐えるためアダムの立場に立たれた。ここでキリストはアダムが火鏡の光に背を向けてから4000年後罪人のために勝利なさった。6000年っていつ頃か、約6000年、6000年とあやふやであったんだが、この言葉に彼は確信を抱いたんです。人類の堕落第一アダムからキリストのバプ テスト、バプテスマまで4000年という言葉です。これは非常にはっきりとした言葉でありました。で、キリストがバプテスマを受けられたのは、これはダニエル書9章の予言で、紀元27年、これをもう定まってる。この時まで4000年。すると、あと6000年、残る6000年のうちの2000年は、ここから数えると、紀元2027年に当たる。そして、その後7000目、この地球は休んで、そして7000年、千年期終わったら8000目にニュースタートです。8という数字は。これはアンカーにも64号に書きましたが、キリストがの再臨が非常に近いことを知る研究であるんです。これは今日はやりません。俺は YouTube にも出しました。千年周大時計の研究。一週間、6日間でこの世界のものが作られて、7日目は安息日。7日のサイクル。これが一日一線として、1000年、2000年、3000年、6000年、地上で善と悪の大争と、争いが終わって、そして、キリストが来られて、7000年目、黙示録20章、7000目。これははっきりしてますね、7000目。そう、その前は、6000年。で、聖書の年代の研究からも、アダムから始めてアダム説へのそうんって全部年代を数えたら2027年で6000年だった。ヨベルの年の研究もやったら2027年にという結論が出た。そしてね、この地球は45億年前に現れたとか、あるいは人間は25億年に現れたとか、そういうことは本当の科学では、あれは進化論であって科学ではない。本当に謙虚な真面目な科学者たちは、この地球の歴史は1万年切ろうとしてると言ってるんですね。そう、地上歴史6000年ということで2027年という結論が出ているんです。もう一度言いますがね、地上歴史6000年は2027年に終わるということは分かっているんですが、キリストの再臨が2027年何月何日と定めているわけではないということだけは、これ皆さん覚えてください。初代文集95ページ95ページ、これヨベルの研究。これは大きな研究なんです。もう何時間も何時間も費やして、おりますが、大体のところ分かってきました。初代文集95ページ。それからヨベルの年が始まり、地は、この地球、地は休まなければならなかった。私は信心深い奴隷が彼をつないでいた鎖を振り落とし、一気揚々と勝利のうちに、立ち上がるのを見た。他方、彼の邪悪な主人が慌てふためいて、そのなすところを知らなかった。 悪人たちは神の語られた言葉を理解することができなかったからだ。まもなく大きな白い雲が現れた。これは何ですか？東の方に白い雲が現れた。それまでこれほどのどんなものよりも美しく見えた。その上に人の子が座っていた。白い雲。人の子が、キリストが。最初我々は雲の上におられるイエスが見えなかったが、雲がだんだん地上に近づくにつれて、彼の麗しい姿を見ることができた。この雲が最初に現れた時、それは天における人の子の印であった。神の御子の声が眠っている生徒たちを呼び起こし、輝かしい不死の衣を彼らに与えた。これ、キリスト信者に、寝ている人たちに復活を呼びかけて、そして不死の永遠に朽ちない不朽の衣を変える時というのはキリストの再臨です。Okay? これまとめてみましょうね。第一アダムが堕落してから、第二アダム、キリストが来られるまで4000年間。Okay? 4000年。これは、ヨベルの年であったんです。ヨベルの年。そして、紀元27年から2000年経つと6000人になりますから、2027年に6000年が終わる。で、この紀元27年、イエス様がバプテスマを受けられて、しばらくしてイエス様はナザレの教会に行って、そして福音を伝えた。そう。そしてこれはあれですね、ヨベルの年。この紀元27年から40回のヨベルの年があったら、紀元27年にある40×50、なぜ50かというと後で出てきます。ヨベルの年というのは7年49年、その次の年50年目がヨベルの年であるんです。50年目だから、これに50かけると2027年になるんですね。で、ヨベルの年とは、まあ簡単に言っておきましょう。これは7年ごとに土地を休ませる安息年が7回巡った次の年、そのうち第50年目の年をヨベルの年と言うんです。安息年、ね、7×7 が749年目となって、その次50年目がヨベルの年と言うんですね。50年目で、この50年目になると、モーセがレビ記の25章に書いてあるように、この時になると畑は耕してはならない。休ませなさい。ね、で2番目に、売却されてた土地は返却、借りてた土地返却する。お金もチャラになる。この制度はいいですね。借金、50年目には。そして3番目、奴隷が解放される。自由な身となる。レビ記に書いてあるんです。まあ、ね、7×4、49。そして、50年目は、ヨベルの年と言うんですね。Okay? まあ、これは、 1日2日3日4日1週間なのか1週間なのかなのかなのかなのかなのか数えるんですね。そのように1年2年3年をずっと数えていて、そして、7死49その次50年目はヨベルの年というんですね。そうで、このイスラエル人がカナンに入国、カナンに入った時2521年1453年 BC2521 ムンディ AM ですね。この時からヨベルの計算始めると、ここに紀元27年バプテスマ、キリストの働きが交渉会が始まる。そして2000年40回のバベ、ごめんなさい、ヨベルの年を迎えると、これが2027年になるというんですね。そう、40回ですね。キリストのバプテスマから、キリストのバプテスマまで40回あって80回です。で、ユダヤ人の考え方はね、よく3つに分ける。40回、2000年、ね、3つに分ける。そしたらこれ、あれですね、120回になる。6000年で、ヨベルの年120回。で、アブラハムまでが2000年。アブラハムからキリストまで2000年。バプテスマまで。そして、それから終わりまで、再臨まで2000年。すると、2027年。27年にキリストの再臨があるかどうかは定めてない。日時は少し遅れるかもしれない。遅れてももうすぐだということがわかるんですね。そう、これはイエス様のことです。ルカ4章に書いてますが、ナザレの教会でイザヤ61章を読んで、でこの文脈を見ると、文章を見ると、これは明らかにヨベルの年の宣言であるんです、ね。貧しい人々に福音を伝え、囚人は解放され、盲人の目を開かれ、そして打ち敷かれている者に自由を与える。これを主の恵みの年と言って、アドベンチストのコメンタリーではヨベルの年と言ってるんですね。大書道下巻の106ページ。こうした方は昔のイスラエルの民が守ってたいろんな祭り、ヨベルの年も、こうした方はその出来事だけではなくて、その時に関しても成就した。それはこの文脈を見ると、これは杉越の祭りにちょうど杉越の祭りに子羊が捧げられた。あの時刻に神殿の幕が真っ二つに分けられたあの時、神の子羊イエス様が十字架で全てが終わったと息を引き取られた時であったんです。イエス様のね、十字架のこと。大書道下巻106ページ。これと同様に、再臨に関連した方も、象徴的奉仕の中で指示されたその時期に、あるいは時に成就しなければならないというんです。では、キリストの再臨は
いつでしょうか。いつ、その時は。6000年の歴史は2027年、これから5年ですよ。あと5年。だけど、それまでね、キリストの再臨の日時は、このことが起こるまではわからない。再臨直前に、これは大総統下巻の418ページ。これは大総統のね、大いなる悩みという章かな。神の民が土俵間際まで追われて迫害されて、もうダメだと思うときに、天から神の御声が聞こえてくる。順序よくね、キリストの再臨まで起こる出来事が詳しくはっきりと書いてます。で、天から神の御声が聞こえて、天の父なる神が発表するんです。知らせるんです。それはまでは誰もわからない。時が来たら知らせる。イエスの来られる日と時とが宣言され、永遠の契約が神のために伝えられる。これ初代文集がとても美しいから見てみましょう。同じこと、初代文集461ページ、神がイエスのおいでになる日時を告げ、ご自分のために永遠の契約を宣言なさるとき、神は一節ずつ区切りながら一語一語天地に響く渡るような声でお語りになった。だから全世界の人々聞くんです。神の民は目を天に向けて、エホバの口から出る言葉が凄まじい雷鳴の響きのように天地に響き渡るのを聞いた。まことに荘厳そのものだった。一節の切れ目ごとに生徒たちはハレルヤ栄光あれと叫んだ。彼らの顔は神の栄光に照らされ、ちょうどモーセがシナイ山から降りてきた時のように彼らの顔は輝く。悪人たちは栄光に打たれて彼らの顔を見ることができなくなった。神の安息日を清く守って神を崇めた人々の上に尽きることのない祝福が宣言されると、獣とその像に対する勝利の叫びが明らかに上がった、高らかに上がった。ローマ宝教のフランシス教皇は、ヨベルの年を真似ようとして一生懸命世界の人々に、国々の指導者たちに訴えている。ヨベルのジュビリーの年だ。一つの国になって共通善公益のためにみんな努力する時が来たと言って言ってるけれども、神様はこの地球を人手によらずして、神ご自身が滅ぼして、それで終わりではない、永遠の栄光の御国を打ち立てる、グレートリセット。初代文集461ページ、それからと書いてる。日時発表されて、その後それからヨベルの年が始まり、土地は休まなければならなかった。間もなく人の子が乗ってこられる大きな白い雲が現れた。そして土地は千年の間休むんです。安息年です。これはダクター・ファーラーから の引用ですが、キリストの書輪、予言を研究していた少数の人はベツレヘムのイエスのところに導かれてイエス様にお会いした。イエスに会ったんですね。 イエス様がバプテスマを受けた時は秋であった。キリストのご生涯、これヨベルの年から3年半というダニエル書12章の予言のことですね。で、十字架は、杉越の祭りは春であった。キリストの働きが終わった時。で、キリストの再臨は、予言を研究する人はいつキリストの再臨あるんだろうと研究する人たちは少数です。あとは無関心。そういう人たちは、予言を研究する人たちは、あの羊飼いたちを導いたように、ザカリア・シメオンたちを導いたように、彼らはイエスに会うように導かれる。イザヤ60章、暗きが地を覆った時に、天から神の栄光にこの地は満たされる。黙示録18章1節、その栄光に預かるんです。それは再臨の時、春、杉越の祭り、小さな悩みの時の始まりで、14万4000の働きが短期間に、後の雨、大いなる叫びでなされる。そして3年半、そして秋、カリオの祭り、ヨベルの年にキリストが再臨なさる。そう、これ皆さん、非常にキリストの再臨は近いということ知ると心躍りませんか？人類が堕落してからバプテスマ第二アダムまで紀元4000年で紀元27年、それから2000年紀元2027年、ヨベルの年で始まってヨベルの年で終わる。今私たちは直前にある。もし2027年とすれば、皆さんにあと5年、もう一回言いますよ、再臨の日時ではなくて、地上歴史6000年で終わる。人の子キリストが戸口まで近づいている。170年以上もキリストの再臨、とくきませとくきませ、キリストの再臨待っていた人たちは、多くの人がね、時が伸び伸びして疲れてる。日は伸びた、幻は虚しくなった。しかし間もなく、すべての悪の縄目から解かれて、そして私たちのために命を捨ててくださった創造主なるイエス・キリストが、救い主が、贖い主が、私たちを永遠の御国に迎えにおいでになる。もう伸びない再臨信徒の葬式がもうたくさん続いてるけれども、もうしばらくです皆さん。上を顔を上に向けて、主イエスよ、とく来ませと歌おうではありませんか。賛美歌の263番、これはヨベルの年こそ年こそ来つれという歌ですね。はい、歌いましょう。
Yeah.
憐れみと慈しみに富んでおられる天皇お父様、あなたは私たちの一人も滅びることを好まないで、滅ぼさないで永遠の命を得させるために御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。私はまた来ると言われたお方、キリストの再臨の直前はキリストの初臨の時のように本当に暗くなって、人々の道徳的大敗、罪は科学となっているこのような状態でありますが、戦争と戦争、本当にたくさんの血が流されています。しかし間もなくイエス様が私たちを迎えにおいでになるという喜ばしいヨベルの年がやってきます。あなたの確実な予言であり御言葉です。それを私たち信じたいと思います。それ以外に、あなたの確実な御言葉以外に信じるに足るものはありません。主よ、どうか今日私たち一人一人をあなたのものとして、永遠の命に預かるものとして私たちを受け入れてください。すべての罪から、悪の縄目から、まもなく完全に解放される時がやってきます。死も痛みも叫びも悩みも涙もない、病もない永遠の御国、これはあなたの口から出た確かな約束の言葉です。感謝して主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。